正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
小木野恵美子です。
今日は10月の25日午後1時を回りました。皆さんどのようにね、月曜日の午後お過ごしでしょうか。環境問題の世界ではですね、まあ、もうしばらくすると大事な会議がスタートしているのご存知でしょうか。
そうなんですね。
COP26 です。
始まります。
はい、はい、この週末からかな、次の週末から、はい、イギリスのグラスゴーで始まりますが、まあ、ここでね、地球温暖化の原因となる二酸化炭素排出削減、もうちょっと具体的にね、どのようにしていこうかという話し合いが多分あるのかなと思いますけどね、この番組でもまたね、結果が出たら取り上げたいと思うんですが、
します、
ようやく、どうなんだろう、コロナが落ち着きつつあるのかどうか、
なってほしい、落ち着いてほしい、
難しいところですけどもね。
はい、
でもそんな中でもやっぱり地球環境に目をずっとね、目を向けなければいけないと。
そうですよね、それはそれ、これはこれです。
そう本当にですよね。で、今日はですね、まあ、先週からお届けしている海のお話ね、はい、先週に引き続き今日もね、ゲストをお招きしてお話を伺うんですけれども、やっぱり海っていうのはその大自然、もともとはね、だけれどもやっぱり、人間がいろいろこう、うまく利用ね、して、まあ、するのは悪いことではないので、ただやっぱりその利用の仕方ですごくやっぱり自然にケアしながら ね、
そ, うですね、
そのあたり、まあ、先週からねずっとお話を伺っているわけなんですが、
はい、本当に、
今日はですね、その豊かな海を維持するにあたっての取り組み、具体的な取り組み、
そうですね、私たちも何かね、はい、やっぱり取り組んでいかなきゃいけない、
そうそう、私たちもできることがあるのか、ね、もしあればどのようにしたらいいのか、そのあたりをね、お聞きしたいというふうに思います。今日もしばらくですが、ぜひお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、今日は先週に引き続きまして、まあ、我々にとってとても身近な海、瀬戸内海の環境についてね、いろいろお話を伺っていますが、
はい、
はい、今週も引き続きということでよろしくお願いいたします。
本日のお客様も兵庫県漁業協同組合連合会の専務理事、そして兵庫豊かな海発信プロジェクト協議会の会長でもいらっしゃいます、とっとつきよしさんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今その海が綺麗すぎてるというところで、確か先週終わった
んですね。どういうことなんだろうってね、本当に
本当にもう不純物のないね、透き通った水が綺麗なのかどうか、
そう、綺麗が
いいのか
ね、いいのか、綺麗と豊かは違うんだよっていうところですよね。
やっぱり目指すは豊かな方ですよね。
お魚、美味しいお魚いっぱい食べたいですしね。
そのまあ豊かな海をね、これからどんどん未来将来に向けてね、維持していかなきゃいけないんですけれども、まあ、いろんな対策必要だと思うんですが、まずですね、トットさんに伺いたいのは資源としての海といいますかね、そのあたりの現状、今の現状についてお話しいただけますか。
はいはい、今の瀬戸内海は漁獲量、漁師さんが取ってくる魚って8万トンぐらい取っていたんです。
8万トン、はい、すごい。
それが今半分ぐらいになってしまっています。
半分ですか。
はい、これの原因は何なんだろうかなと考えた時に、回遊してくる魚は結構泳いでるんですよ。
はい、
はい、しかしそこにいる魚であるとか、まあ、アサリみたいなもんですね、アサリとかカレイとかエビとか、でもう一つイカナゴのように、まあ、上は海中を泳ぐんですけども、そこで生活し、外から入ってこない、太平洋から入ってくるんじゃなくて、そこで生まれ育って最後またそこで死んでいくような、そういう魚が減ってきてるということなんですよ。
瀬戸内海でこう常にずっと生活している魚たち、まあ、貝たちがちょっと影響を受けてると、でそれをその改善しなければいけないということなんですが、漁業者としてはどのような取り組みを今されてるんでしょうか。
と一番最初はね、
はい、
あの宮城県で、
うん、
森は海の恋人っていうことを言い出した方がいてね、牡蠣業者で今、はい、どっかのテレビでやってるじゃないですか、あの朝ドラのね、
はい、
ところなんですけれども、
はい
はい、あの活動を兵庫県でも漁業者の森づくりというのを平成の11年ぐらいから始めました、
うん、
自分たちで植林したり伐採し、あの枝を打ちに行ったりね、そういったことをして、あの漁業者の中でも豊かな海っていうのは森から出てくる栄養のある水が必要なんだね、うん、ということをみんなで確認し合う活動でした、
うん、
でその次にもっとひどくなってきて、
はい、
そんなあの精神論だけではなかなか難しいよということで、
うん、
平成16年からはですね、
はい、
淡路の方で海底耕運という海を耕す、うん、これはねあの海の底を、
はい、
あの桁ですよね、桑のようなものをつけないね、
はいはいはい、
後ろに網がついてないんですよ、
はいはい、
だから、底をかいても魚は取らない、はい、
取らないと、
うん、なるほど、
耕して海の中の栄養を出すこと、それから海底を柔らかくすること、
うん、
酸素を入れていくこと、
うん、
そういったことの活動を平成16年からやってまして、去年は2400席が海底耕運やってます、う
ん、この話は僕も今回初めて、は
い、
これ全国で やられてるもんなんですか。
少しずつね、兵庫県発信でね、少しずつされてると思います。
すごい。
もう一つ兵庫県ですごい活動があってね、
はい、
あの貝堀って言って、
うん、
貝堀、
兵庫県はため池が日本一なんですよ。
ため池、
農業用のため池ね、
はい、
であれって農業の方も高齢化してきて、
うんうん、
あれは掃除しないと浅くなってきて、
うん、
農業用の水を貯めることと、それから防災にもなるんですね、
なります
よね、水を貯めるということ、
はい、
それの整備ができないんで、
うん、
漁業者はそこに溜まっている栄養が欲しいと、
うん、
いうことで農業者と一緒に手を組んで、
うん、
水を抜いて底ざらえというんですか、
はい、
そういう掃除をすることを平成20年から、
うん、
これもかなり淡路から始まってですね、去年は59箇所の池の掃除を漁師がしてると。
そうか、うん、そういうやり方をすると海にとってもいいということなんですね。
そうですね、海の中って硬くなりすぎてもやっぱり住めませんよね、
うんうんうん、
ね、
確かに。
だから柔らかくすることも必要だし、
はい、
うん、いろんな生物がいてこそね、海底に砂もなくなってるんですよ。泥とこう固くなってきてるんで、どちらかいうとあの川のとこに堰ができるでしょ、
はい、
まあ、あれも必要なんですよね、工業用水や
治水のため、防災上必要ですもんね、
大切なんです。しかしながら粗い砂が流れてこなくなってきて、で海の砂が消えてきた。昔はヘドロが溜まってると言われた、それはまあある意味栄養じゃないですか。
そうなんですよ。
このヘドロの栄養はどんどん消えていって、で砂が見えてって、で砂も少なくなって今度粘土が出てくるみたいな、こういう状態に海が近づいてる。
なるほど。
やっぱり難しいですよね、自然の力を人間の力でこうやっていくことはね。
あとその曲をお流しする前にもう一つだけ伺いたいのは、はい、あの海はやっぱり下水が流れていくじゃないですか、はい、その行政の方も何か取り組みはされてるんですか。は
い、もう行政のこれが一番大きいと思うんですけども、あ、はい、あの窒素リンというのはあの陸から流れてくる分、それから雨で流れてくる分、あ、降ってくる分、それから川から流れてくる分、それから海の底から湧き上がってくる分、湧き上がってくるというのはいろんな生き物がプランクトンも含めて死んで沈みますよね、
うんうんうん、
でこれをバクテリアが分解してまた窒素に戻す、
うんうん、
それがあの海底の混合によってもう一回浮いてくるという、
はい、
そういういろんなところから栄養というのは出てくるんですけども、うん、特に陸からの窒素量というのはすごく大きくてですね、うん、でこれを今の下水処理場っていうのはもう日本人の能力の高さですごく処理できて、
うん、処理しちゃう、
処理しちゃう、
しすぎちゃって
汚れだけ取ったらいいんですけど、窒素をまだアンモニア体窒素という液体の状態から硝酸体窒素というまだ液体に変えて、そこから気化する N2 ですね、窒素は空気中あるでしょ、
うんうん、
液体から空気に飛ばすことまで技術あるんで、
うん、
下水処理場が窒素を空気に飛ばして海にもともと海に入らなあかんものが入らないと。
なるほど。
こういうのをできるだけやめて、
はい、
でたくさんの窒素とリンは残しながら海に流して汚れは取っていこういう 管理運転って呼んでるんですけど、うん、栄養塩の管理をコントロールしていく運転にするというと、下水処理場の担当の方大変なようです、はい、バクテリアを今度ね、うん、コントロールしないといけないということ、うん、はい、そんな状態です。
なるほど、そういうもんですけども、行政の方ではしっかりと取り組まれているということなんですね。
しっかりと
やっていただいてます。なるほどね。いろいろ話を伺うと、うん、もう多岐にわたっていますが、じゃあその私たち一般の人は何かできることはないのか、
はい、
なので、ね、このあたり後半ね伺っていきたいと思います。ここで曲をお届けしましょう。
ハニードリッパーズでシーンオブラブ。シーオブラブをお届けしました。
はい、豊かな海を作るには、漁業者の方々、はい、それから行政、うん、いろんな取り組みを、ね、されているというお話をね前半で伺いましたけれども、
はい、
さて問題は今ラジオをお聞きの皆様、まあ、私も含めて、
はい、私も含めて
私たちはじゃあ何かできることはないのか、
うん、
考え方も含めてね、はい、こう考えるべきだもあるかもしれない。
そうですね、考えから意識からかもしれませんね、
う
ん、
そうそう、そのあたり、うん、ぜひあのトットスさんに伺いたいんですが、うん、どのように捉えましょう私たちは。
まあ、海に対してできることって人間ちっぽけですよね、実際
に、うん、分からないこと多いって言います、うん、海は、うん、
ただ SDGs の中にも、うん、14番目の目標に、うん、海の豊かさを守ろうってあります。で、10個のターゲットがあります。
あります。
これって私あれが出てきた時にもう手を叩いて喜んだんですよ。
うーん、
本当に、うん、海の豊かさっていう言葉本当に感激したんです。
うん、
ただ中身を読むとね、一番最初のターゲットがね、海ごみをなくそうそして風営を撲滅しようみたいなことから始まってる。皆さんにお願いしたいのは、はい、海ごみをなくそうはもう絶対ですね、
はい、
これ2050年には魚の量と匹敵するだけのごみになると言われてるんで、ぜひですねペットボトルとか缶とか、うん、そういったのはもうなくしていただきたいな、
うん、
みんなの力でね。
なるほど。
そういうふうに思いますし、もう一つは不栄養、やっと世界中は不栄養ですけども、
うん、
瀬戸内海は貧栄養なんで、貧、
う
ん、貧しい、貧しい栄養なんで、
うん、
これに対する理解をしていただく、汚すんじゃなくてね、
うん、
貧栄養すぎるからコントロールしないといけないということを当たり前のように豊かな海に向かって分かっていただく、
うん、
その上で瀬戸内海で獲れた魚を美味しく、やっぱりよく超えた魚だねって言って食べていただく、
うん、
まあ、これが私たちの願いです。
なるほど、はい、
多分先進国の海に多いのかな、やっぱりそのいろんな技術が進んで発達した国々はやっぱり汚いものはきれいにしようって、ね、いう考えが働いて技術もあるし、だけどもそれがちゃんと環境自然を見ないまま、その技術をどんどん使っていくと 逆に貧栄養化、栄養がなくなってしまう海を作ってしまうという、そういう場所もあるっていうのは皆さんぜひ知っておいていただきたい。それが実は瀬戸内海ですよということなんですね。
起こってる
で、今その若い方々なんかお魚離れとかね、まあその食なので好き嫌いは当然出てくるんですけども、美味しいものは美味しいですもんね。
油が乗ったものは美味しいです。
美味しいです。
一緒だと思います。
うちの子なんかも大好きですから、お刺身とかね。
いや本当好きなお子さんも多いと思いますしね。やっぱり美味しくこういろんな調理法をね教えて、もらったりすると変わりますし、何よりそのもうそういうものが減ってるっていう事実をなんとかねしないといけない。知識があるとなんか技術が発達するんですけど、そうじゃなくて自然にっていうことですよね。
そうですね。一番大事なのはやっぱり元々の自然の海を、に戻すこと。
そう、本当に本来の姿にね、それがやっぱり豊かであるということですよね。
綺麗にするのは人間のある意味都合なんですよ。
そう思います。
だけどももともとあった海はじゃあどうだったのかっていうことを知らないままやっていくと、また新たな弊害が出てくるという、もう本当によく分かりました。
はい、
いや本当にありがとうございます。
いや嬉しいです、
今の話は。
いや、そう、皆さんも多分 ね、お聞きの皆さんも思いだと思いますのでね、ぜひ皆さんご意見ありましたらね、番組の方にもお寄せいただきたいと思いますが、
質問でもいいですしね。
実はこの海の資源を守るためにも、本来の海の環境を取り戻すすごく大事なことなんですが、この取り組みに関するイベントが、大きいイベントが、近々来年ですかね、あるというふうに伺ってるんですが、
昭和56年に第1回目の大会が行われた全国豊かな海づくり大会というのがありまして、で昭和57年に兵庫県で第2回が引き上がれてるんです。
第2回は兵庫県
で、兵庫県でね、
で大方全国一周回って、で来年の11月の13日、兵庫県大会が明石で行われます。これ2回目は兵庫県初めてなんですよ。
あら、そうですか、戻ってきて。
で、まあ、結構ねこういう大会って、漁業者のところの大会だろうというふうに思われがちなんですけど、実は天皇陛下がお出ましになる大会って年に4つだけしかないんですよ。全国植樹祭、
ありますね、
体育大会、文化祭、国民文化祭、それに次いで全国豊かな海づくり大会、この4つしかない。
貴重な、
来年の11月13日には天皇陛下が、明石お見えになりますので、
それぐらいやっぱり日本というのは海に依存してる部分はたくさんある、ということですよね。
海に囲まれてます、大事にしたい、
で実はその、この、イベントのテーマが、ちょっと資料があるんでお読みしますと、広げよう青く豊かな海、というね、
これ募集したんです、一般の方から。
そうなんですか。
言葉で聞いたらさらっとこう流れるんですけど、実は青くの青くがですね、青いという漢字を使ってるんですけど、色のブルーの青ではなくて、紺碧の王様書いて白い書いて下に石を
書く、
この青は実は青緑を指しているらしいです。青緑、
深いですね。
青空の青の、青じゃなくて、
そうです、
青緑っていうのは何かというと、実は海の色がプランクトン、植物プランクトンは植物なんでね、緑色に見えやすいということで、青く透き通ってるだけじゃなくて緑色にも見える、そういう豊かさを表す青く豊かな
字なんだ
という、その思いが、
そういう意味ですよね。
一般募集だったんですけど、こういうことを書いてきた方がいて、これが採用になった。
それは採
用されるな、間違いなく。
もう思いをね、もう本当にとっとさんはじめ皆さんの思いが、この字にこう共鳴されたというか、すごい、皆さん字も合わせて覚えていただきたいです。
広げよう青く豊かな海づくり、
素敵なタイトル、
全国豊かな海づくり大会兵庫大会が、来年の11月の12日と13日に予定されて、明石市で予定され
て、明石市でちょうど来、もう本当1年後ですけれども、ぜひ皆さんもう覚えていただいて、
で、そのプレイベントが行われたそうですね。
はい、はい、そうなんです。あの10月の17日に来年を迎えするための、はい、準備としてですね、全く同じような形でさせていただきました。で、あの明石海峡ですね、100隻の漁船が大漁旗をつけて、兵庫県でもちゃんと漁業元気なんだよということを見ていただきたくて、プレイベントでもそれに近いような形でやらせていただきました。
なんか兵庫県は漁業というか海をこうなんだろう、あの海への取り組みっていうのは進んでますね。
なんかね、兵庫発信のところがね、
今日お話を伺ってたらね、
はい、
あのこの番組でもこれからね、あの神戸ももちろんね、目の前に海を持ってますのでね、海のお話をこれから先もしっかりとね、お話ししていきたいなと思いますが、
はい、
はい、今日もトットさん、貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
本当にありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、この番組では毎月ですね、防災グッズのプレゼントをね、あのお便りお寄せいただいた方々に、抽選ですがね、お届けしているわけなんですが、先週に引き続きまして、
はい、
今週もスペシャルプレゼントあります。
そうなんです、あのゲストのトットさんが持ってきてくださった素晴らしい品がございます、
はい、
もうこれもですね、なんと10名の方に合わせてプレゼントさせていただこうと思いますが、
うん、何でしょうか。
あの初摘みってね、うん、先週ちょっとお話しいただいたんですけれども、うん、海苔なんですが、
はい、
海苔の中でも海苔ってこう何回もこうね、こう取っていくみたいなんですけどね、うん、切っていくんですけれども、その最初のお茶でほら、
うん、
初摘みみたいなのありますよね。
お茶の初摘みみたいなもんですね。
はい、そういう本当に美味しい柔らかいところの初摘みを取ったその海苔の味付け海苔、
うんうん、
その名も兵庫海苔というのをね、皆さんにプレゼントしていただけます。
はい、
はい、あの皆さんのご応募いただいた中から選ばせていただこうと思います、はい、でその海苔と合わせてですね、まさきさん、瀬戸内海を豊かな海にというね、ちょっとアニメでとっても分かりやすい、
うん、
あの本ですね、
はい、
あの資料も入ってます。これ見ると ね、お子さんでも一緒に、
うん、
あ、豊かな海、今日はちょっとね、綺麗ということと豊かとちょっと違うという話をいただきましたけれども、うん、その豊かな海とはどういうことかというのを、このね冊子を見せていただくと、あの分かるという、
うん、
そういうものもね、
そのセットで、
はい
はい、10名様ということですね。
はい、
はい、皆さんどしどしお寄せください。宛先はこちらになります。
おはがき、お便りの場合は、郵便番号 650-8580、 ラジオ関西、まさきあきらの地球にいいこと。ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしています。
皆さんお待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことは、今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。